せーの、紫アワー。
皆さんこんにちは。歴史文化伝統に恵まれた京都市北区の紫竹紫の界隈、そのお店や人など多様な地域の財産を紫スタイルとしてその魅力を発信しています。私は紫スタイルプロジェクト推進協議会の寺田です。
同じく案内役の荒川です。
本日のゲストは北山通りのランドマークとなっているサーカスコーヒーの渡辺義則さんです。コーヒー豆の焙煎の専門店というとなんとなく通の人しか受け入れられないような雰囲気の店構えの店が多いんですが、サーカスコーヒーさんは落ち着きがありながらもチャーミングな店構えで人々を引きつけています。そんなサーカスコーヒーさんがどのように生まれてどんな活動をしているのかお話を伺います。こんにちは、渡辺さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さっきちょうどボジョレーの話が出てたんですけど、はい、あのコーヒーもあの年度代わりっていうのがあって、ちょうどボジョレーコーヒーがあのコスタリカのコーヒーとか入ってるので、あの新鮮な豆がありますんで、
あらあら、え、第3木曜日ですか？
ではなく
それもなんか解禁日が決まるとか、
あ、そう、もう来た時に
来た時に、
なるほど、
はい、それを初めて知りました、
先ほどもね、あの放送前にちょっとこうクイッといただいたコーヒーがすごい美味しかったです。
ありがとうございます。
はい、という、渡辺さんのサーカスコーヒーさんなんですが、もともとこの渡辺さんはで実はですね、インドネシアで真珠の養殖のお仕事という、まあ、とてもこう今から想像できないようなお仕事をされてたというふうにお聞きしましたけども、どうしてこのコーヒーに携われるようになったのか、そのあたりからお伺いしたいと思います。
はい、そうですね、まあ、全く関係ない、まあ、キラキラの丸いやつからちょっと黒い丸いやつに変わった感じで、あの丸かあのつながりなんですけど、もともと私があの水産系の大学を出てまして、で何しようかなと思った時に、なんかこう世界で渡り歩く真珠職人なんかかっこいいなみたいな、でちょうどその就職の募集があって、インドネシアでコーヒー、真珠作らないかみたいなんで、わあ面白そうと思って行きたいって言って行ったんですけど、まあ、2年ぐらい、あの現地で生活してやってたんですけど、ちょっともうなんか精神的にも日本帰りたいなとかちょっと仕事的にも結構きつかって、まあ、治安もちょっと悪かったり、僕も病気になったりして、もうちょっと諦めて帰ってきたんです、日本で。で次何しようかなと思った時にいろいろ模索してたんですけども、まあ、たまたまコーヒー会社 の募集があって、はい、で行ってみたら、なんか今度ブラジルに行けるかもしれないよって面接で言われて、また海外行けるかなみたいなんで、
南米ですね。
それまでも全くコーヒーはほんまインスタントしか飲んでなくて、なんならほんまに某ミルクコーヒーみたいなのを好んで飲んでたような感じなんですけど、そこからほんまゼロからのコーヒーのスタートということで、コーヒーの世界に飛び込むようになったって感じですね。でその後、5年ぐらいそのコーヒー工場で、品質管理とか研究開発の仕事をさせてもらって、コーヒーを勉強するのが仕事みたいなポジションやったので、いろいろコーヒーの勉強してから、今度はちょっと、僕は全く知らない状態でコーヒーの仕事をし始めて、なんかすごい衝撃を受けたので、そういうのをみんなに伝えたいなっていうので、今度カフェに転職するんです。で、なんかコーヒー工場ってやっぱりちょっと閉鎖的なところがあるので一般の人になんかいろいろ話したいなと思ってカフェに転職して、でカフェで6年ぐらい働いて、で、子供が小学校に上がるタイミングで、京都に帰ってくるか、その当時神戸に住んでたんですけども、そのタイミングでたまたま実家の近く のお茶屋さんやったところが開くっていうので、すごいそのタイミングと自分が帰りたいタイミングがあって、で、帰ってきて独立したっていう感じで、はい、
日本茶の茶葉屋さんでしたね。
そうですね、日本茶の販売店ですね、はい、
なるほど。ですから、あの場所でっていうのはそういうことで、ご自宅の、ご実家の近くということですかね。
そうですね、もともと地元の場所だったので帰ってきたって感じです、
けども、 雰囲気としてコーヒー豆専門店というよりは外から見るとこう非常にチャーミングな感じなんですけども、うん、あのサーカスコーヒーという名前も含めてなんですが、うん、すごくこう お店の雰囲気というかそういうことがこう我々にこう豆屋さんでというか、あ、豆も売ってはるけどもなんか入りやすいという、うん、そんな感じがするんですけども、そのあたりのアイデアというかどのように生まれてきたんですかね。
あ、本当にあの通る人が雑貨屋さんちゃうかなみたいな入ってきはったりとかするようなお店なんですけど、あのお店のデザインとかはあのうちの妻が、はいはい、あのやってくれてて、うん、すごくそういうセンスがあるので、うん、あの僕は本当にコーヒーだけしかやってないので、うん、あのそういうセンスがないのであのそういうブランディングというかお店の作りとかは奥さんにしてもらってて、うん、なんかやっぱりこうね、言われるようにコーヒー専門店ってやっぱり本当に豆だけ販売しててすごく専門性が高いのでなかなか入りにくい、はい、でもコーヒーってやっぱり日常のものとして飲んでもらいたいなっていう思いが僕らにはあるので、なんかちょっと気軽になんか可愛いなとかちょっとプレゼントしたいなっていうところからあのコーヒーハマってもらうようなあの形にできないかなっていうのもありまして、まあ、ちょっとワクワクするようなお店っていうので、うん、あの奥さんにあのデザインをしてもらって、でサーカスっていうのがいろいろ名前ね決めるときってすごい難しいじゃないですか、いろいろあっていろいろ調べて、まあやろうと思った名前も実はあったりとかして、
はいはい、
であのサーカスっていうのを、まあ、ちょっとこう調べていくと語源に人が集まるとか集うっていう意味があるんです。
サークルですかね。
そうですね、うん、そこが語源にあって、うん、でなんか僕らの考えるコーヒーってなんかその主役ではなくて人をこう、まあ、集める、まあ、あの一つのツールであるかなっていうのは思ってて、
はいはい、
なんかいろんな人の集まりの時に、うん、まあ、うちのコーヒーが一緒にこうあって、まあ、美味しいコーヒーがあれば人が集まるみたいなところで、まあ、うちのコーヒーもちろんそうですし、まあ、お店もそういうお店になればいいかなっていう思いを持ってあのサーカスコーヒーって名前にしました、
うんうん、狙いがぴったり当たりました、
う
ん、
そうですね
なんか意外とね調べたら大体出てくるんですけど、サーカスカフェはあったんですけどサーカスコーヒーっていうお店はなくて、まあ、ネットで検索した時に、
ほ
う
ほ
うほう、おおすごいな
これ
いただきたいやみたいな感じ、ちょっとワクワクした感じもあるんでね、はい、名前に。
そうですね、
はい、
そ
ういう、
まあ、このサーカスコーヒーさんも、できて13年目になるとお伺いしましたけども、
そうですね、今度12月で丸13年になります。
おめでとうございます。
ありがとうございます。本当に始める前はね、うん、10年持つかな、こんなんできるんかなと思ってたんですけどなんか気がついたら13年になって、うん、あの皆さんのおかげで、はい、そんな感じになってます。はい、
なんかイベントかなんかやられるんですか？
そうですね、あの、まあ、缶バッジとかを、まあ、その周年の時に作ったりしてるので、あのそれを今ちょっと制作してたりとか、あとは、保存缶なんでコーヒーを入れる缶なんですけど、毎年こう、はい、イヤー缶っていう形で色違いで出してるんですけど、はい、あのそれがあの12月にちょっと12月過ぎてからなんですけども、あの何日かしてから入ってくる予定になってます。今年はちょっとあのボトルもちょっと作ろうかなと思って今、なんかいい感じのドリンクボトルを制作中でございます、
はい、あの缶も素敵な缶がずっと並んでて、そこにまた新しい仲間が増えるというものですかね。
はい、
あのそういうこう素敵なお店で、そのお店の雰囲気だけじゃなくて、この渡辺さんご夫婦いつもこうお店でこうニコニコしておられるという印象がすごくありましてね。で行くとこうその接客の具合も非常に心地いいですし、こう加えてこういつなんかどこかここかで地域のこうイベントにこう参加されてます。こういう意味ではその地域との関わりについてどのようにお考えになっているのかなと。
そうですね、あのやっぱりもともと僕が出身というのもありますし、あのお店を始めるときにやっぱり、地域が元気でないとあのやっぱりお店も続けられないし、まあ、自分たち、ね、子育てしながらお店もしているので、やっぱりその子どもたちにいい状態でやっぱり次の世代に残していてからなという思いを持ちながら、まあ、開業している中でいろいろお声掛けいただいて、あの本当にまあ、皆さんに恵まれたラッキーというか、あのいろいろ本当にこの地域自体がやっぱりそういう活動されている方も多い場所ですし、あの、はい、いろいろ誘っていただいて、やっぱりコーヒーって一つのツールだと思うんです、うん、まあ、でやっぱり主役はやっぱりみんなが笑顔になるとか、 そういうことが大切だと思うので、うん、まあ、そういう思いで地域の活動とかも積極的にしてたりしますし、そういう感じですね、
うん、確かにコーヒーがあるとなんかみんながこう輪になってというか、テーブルを囲んでなんか喋りたくなるというか、そういう感じになってくるのかなというふうな思いもしますね。で、まあ、焙煎だけをやっておられて、まあ、コーヒーを売らないという、こういう、まあ、お店なんですけども、その辺はどういうふうにして決められたんですか、ね、
そうですね、まあ、そのカフェで働いてた時に豆も販売してるしカフェもしてるっていうお店やったんですけど、やっぱりカフェに来られる方はやっぱりその空間を利用されるっていう、方が多いですし、なんならほんまにホットとかでいい感じなんですけど、やっぱり豆のこう伝えたいっていう思いがあったので、まあ、豆販売に専門にやろうかな、まあ、コーヒーの話をしたいなと思ったので、そういう豆販売に特化したお店にしてるんですけど、なんかちょっと最近僕個人自身はちょっとカフェみたいなこともしたいなと思って、ちょっと新大宮広場でちょっと来年からちょくなんか やってみようかな、個人ブランドで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これは楽しみですね。
サーカスコーヒーさんのコーヒーをこう気軽に飲んでいただける場所ができると嬉しいなというふうに思います。で、そのためにもということなのかどうか分かりませんが、ぜひサーカスコーヒーさんに行ったことがない方はぜひお店に行っていただくと、お店の真ん中にですね、どんとこう焙煎機が鎮座しております、ちょっとご説明を。
そうですね、まあ、焙煎機っていうのは、まあ、コーヒーを入れる機械なんですけども、まあ、いろいろ種類があって、でうちで使ってるのはドイツ製のもので、だいたい70年前の機械なんです。ヴィンテージって言われる機械で、
僕と同じぐらいだ
し、その当時使われてる素材ってすごくいい素材を使ってるんです、芋のが、今ではないもので、それで焙煎することで芯から火が入る、蓄熱性が高いのですごいふっくら焼き上げられるっていうので、まあ、今世界でもうないので、世界で結構探してはる人も多かったすごい名機と言われるもので、まあ、たまたまのご縁でご紹介いただいて今、まあ、相棒として使ってるんで、すごく美味しく焼けてます。
そういうこうふっくらした感じがサーカスコーヒーさんにぴったりなのかもしれませんね。
またそしてコーヒーカスの回収収集もされておられますよね、
そうですね、なんかお店をする中でやっぱりなるべくこう環境に負担を出したくないなっていう思いと、その豆横さんという方に回収に来ていただいてるんですけど、まあ、京都でそういうコーヒーカスを回収されてるプロジェクトをされてる方がおられて、でそれをまあ京都のコーヒー屋さんを回って回収して、農家さんに渡して、農家さんがコンポストで肥料化して堆肥化して土にするっていうプロジェクトをされてて、うちもそれに協力させていただいてもらって てもう1トン1トン以上うちで集めてるんです。
1トン、
だからその、ね、ゴミになってるその1トンが堆肥になるってやっぱすごいことやなと思って、今結構すごく地域の方が、まあ、うちのコーヒー買ってる方じゃない方も含めて全然大丈夫なんでたくさんコーヒーカス回収させていただいてます。
はい、さあいろいろお話を伺いました。まだまだ聞きたいところですけどちょっと時間が迫ってきたので、はい、最後にコーヒー豆の販売通じですね、今後の、まあ、目指しておられるところをちょっとお伺いできればと思います。
そうですね、ちょっとさっきも言ってたんですけども、やっぱり地域が良くならないといけないですし、結果的にやっぱりそれが、まあ、大きな意味で言うとすごい世界平和じゃないですけど、やっぱりコーヒーって世界とつながっている飲み物なので、やっぱり作る人も飲む人もやっぱりハッピーな笑顔の循環がこう回ることでやっぱりいい循環ができるし、豊かな生活っていう形で次の世代に残せるかなと思ってるので、なんかそういうちょっとざっくりですけども、なんかみんなを笑顔にするコーヒー屋さんになりたいなと思ってます。
はい、引き続き
いや
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
楽しくお話をお伺いしている間にあっという間にお時間となってきました。はい、渡辺さんには素敵なお話たくさん伺いましたが、今日はここまでとさせていただきたいというふうに思います。今日は本当にゲスト出演いただきありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
引き続き紫スタイルプロジェクトの 担い手としてもよろしくお願いしたいというふうに思います。
ありがとうございます。頑張ります。
ここで来月のゲストのご紹介をさせていただきます。同じく12月19日木曜日の同じ時間に新大宮商店街の中にかゆいところまで手が届く民間ベースの生活支援サービスを提供しておられます真心サポートの鈴木光恵さんをゲストにお迎えしてお送りします。大いに楽しみにしてきてください。
はい、では最後に本日の1曲です。アル・クーパーのジョリーです。